それでは説教、あなたを信じますと題しまして、新井牧師です。
新しい年が始まって1週間、皆さんはどんなこの年スタートを切られたでしょうか。私、先週の礼拝後からお休みをいただいて新潟の家族のもとへ行ってまいりましたけれども、予定していた特急列車が人身事故で運休してしまうというトラブルに見舞われました。致し方なく東京の方を回って新幹線で帰ったんですが、ここでも上越新幹線でなぜか降りる10分前に落ちてしまいまして、乗り過ごして隣の駅まで行きたどり着くことができなくて迎えに来ていただきました。おかげでアイスクリームやらなんやらいっぱい買わされる羽目になったんですけど、帰りも私は京都でちゃんと降りたんですけれども、私の携帯が一人旅に出てしまいまして大阪まで取りに行くことに大阪まで行ったので、まあ、ちょっとブラブラしようかと思ってブラブラしながら夜京橋から京阪に乗って帰ってきましたらこれもまた人身事故で途中で止まってしまいました。30分ほど余計にかかってトイレに行っとけばよかったなと思いながら立っておりました。口の悪い友人たちは罰が当たったなどと言うんですが、私はクリスチャンですから罰は当たらないはずだと。まあ悪いことは1週間で全部今年の分終わったんだと思うようにしております。さて、まあ、ここまでは全く関係のない話で申し訳なかったんです。ルカによる福音書ではクリスマスの物語の直後にシメオンという人に関するお話が記されています。シメオンという人物について福音書はこう記しています。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。正しい信仰深い人というのは、文字通り神様の戒めと定めとを正しく行い、神様を恐れるという意味でございます。旧約聖書に出てくるアブラハムやモーセ、また洗礼者ヨハネの父であるザカリアなども正しい信仰深い人というふうに言われていますが、彼らと同じ意味でこのシメオンという人も正しい信仰深い人でありました。信仰深い人でありますから、救い主メシアの救いに関する予言も聞き入れて信じていたでありましょう。シメオンは今もお読みしましたようにイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたのであります。イスラエルが慰められる、つまり来るべき救い主の誕生を待ち望んでいた一人でありました。救い主の誕生を待ち望むということ、これは全ての人に共通する願いであったと言えます。いつの世もどこの世界でも混乱やいろいろな障害のある世の中にあっては、救世主という存在の出現を望むものであります。2000年前のもう多くの人々がこの救い主の誕生を今か今かと待ち望んでいたでありましょう。しかし救い主を待ち望む多くの人々とシメオンとの間に違うところがあった。彼は正しい信仰深い人だったということです。信仰を持っている人はもちろんたくさんいたはずです。ところがそのほとんどは神様から出たものではなく、人間から出たものを信じていたのかもしれません。 すなわち人間が作ったさまざまな掟、地位、権威、権力、そういったものにとらわれて、これを望み、それを信じていたのかもしれません。ところがシメオンについて語られているこの正しい信仰というのは、徹底的に神様を恐れ、神様に従うということでした。人間が作ったものは、人間の罪を白日のもとにさらすだけではなく、人間をその罪の上に絶望へと追い込みかねないものであります。ですから人間的なものを信じる、そういう信仰は、その罪をあからさまにされることを恐れるのであって、決して神様を恐れるものであるとは言えないものでありました。しかし誠の信仰というものは、人間や人間が作ったものを恐れるのではなくて、神様を恐れ、神様を望むことであります。したがいまして、シメオンの信仰というのは、この世的なものにはとらわれない、ただ神様のみを信じる、絶望ではなくて希望を与えられる、そういう信仰でした。それゆえに彼は救い主の誕生を心から願い、そしてそれを信じ、待ち望むということができていたのであります。26節にはこのように記されています。そして主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。また25節の最後には、聖霊が彼にとどまっていたというふうにありますが、これは彼の信仰が神様の御心にかなうものであったということ、言い換えると、神様が彼の信仰を認めていたということでありましょう。何度も言いますが、彼は正しい信仰深い人でありました。その信仰が、神様が私たちに求められているそのあり方だった、信仰だったということです。神様が認めるそれほどの信仰を持つということ、それは神様の言葉に、御言葉に十分に耳を傾け、それに心から従うという決意、決断であります。そしてそのような信仰を持つことができる者は、いつも神様が共におられることを感じるといいますか、信じることができるわけです。シメオンには聖霊が宿っていた。つまりシメオンの信仰がいかに神様の御心にかなうものであったのかということを強調している、そのような記述でございます。その彼は、主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたわけです。メシアに会うまでは決して死なない、これは彼の確信であり、彼はそれほどまでに固く未来に向かって立っていたと、そのようなことだと思います。すなわち救い主が未だに現れない、いつ現れるんだという苛立ちや絶望ではなくて、必ずや救い主はお生まれになる、その希望です。しかもその希望は、神様への絶対的な信頼による確かな希望でありました。その希望が彼を聖あるうちにキリストに巡り合わせる力となっていくのであります。ヨセフとマリアは幼子を神様に捧げるためにエルサレムへやってまいります。その時シメオンは霊に導かれて神殿の境内に入ります。そして両親に抱かれている幼子を見つけるのでありました。イエス様が馬小屋で誕生した時に、それをお祝いに来たのは羊飼いたちと占星術の学者たちでありましたが、シメオンはほぼ時を同じくしてこの巫女の誕生を祝った一人となったわけです。 ただ一つ羊飼いや博士たちと違うのは、シメオンの場合は救い主が突如目の前に彼の前に現れたということです。先にイエス様の誕生を祝った羊飼いたち、そして占星術の学者たちは、それぞれイエス様のもとにその見姿を拝するため自分たちから出向いてまいりました。しかしシメオンのもとには救い主自らがその見姿を表しにやってきたと言えます。もう一つ、羊飼いたちは天の軍勢によって救い主の誕生を知らされました。学者たちは星の導きによって救い主のいる馬小屋までやってきました。どちらも具体的な仕方で救い主の誕生を知らされて、救い主のいるところまで案内されてきました。でもシメオンの場合はそういう私たちにも分かりやすいようなはっきりとした形で救い主の誕生を知らされたり、あるいはそこに案内をされたというようなことがありませんでした。霊に導かれて神殿に入ったとあります。非常に曖昧で実体のない導きによって彼は神殿にやってきてイエス様に出会うんです。羊飼いたちのように天使たちにイエス様のいるところを教えてもらうのでもなく、学者たちのように星に導かれるというようなことでもなかった。彼は聖霊の働きによってそれを自ら感じ取り、そしてイエス様に出会います。この違いは結構大きいかなと思うんです。導かれていってそこに到達するのと、それを自ら聖霊の働きとして感じ取りやってくるという、その違いは決して小さいものではないように思うんです。シメオンには聖霊が宿っていて、その聖霊の働きによって巫女に会わせていただいた。でもその聖霊がシメオンに宿ったのも、聖霊が働きかけるのをシメオンが感じ取ることができたのも、やはり彼が救い主の誕生を心から待ち望んで、それを確信していたからではなかろうかと、そのように思います。もちろん羊飼いたちや学者たちも救い主の誕生を待ち望んでいたんです。しかしシメオンは先の羊飼いや学者たちとは違う形で啓示を受けて、それを受け入れた代表のような存在です。つまり彼はその正しく深い信仰によって巫女の誕生を知らされ、その栄光を見たということです。彼はイエス様を抱きかかえて、幼子を抱きかかえてこう言います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。彼がこのように言ったのは、聖霊が彼に救い主に会うまでは決して死なないと言っていたからでありましょう。その部分を含めて29節から32節まではシメオンの神様を賛美する歌として記されています。非常に美しい歌ですが、賛美と同時に彼の信仰を告白するような内容にもなっています。神様への感謝、そして私はこの目であなたの救いを見たからです、これは万民のために整えてくださった救いだ、その理由が述べられ、最後に異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですという予言で締めくくられます。長い間の祈りが聞かれ、待望の時が終わって、いよいよ成就の時が始まった、そういう喜びの確信が歌われているわけです。その歌だけ見ても、彼がいかに正しい信仰を そして深い信仰を持っていたか、そしていかに救い主を本当に心から待望していたかということが明らかにされます。シメオンの他にもう一人、幼子を待ち望み、そして出会った女性についての記述が続きます。アンナというその女性は84歳という老齢ながら、毎日断食と祈りを持って神様に仕えていたと記されています。この女性もまたシメオンと同じように自らの信仰によって救い主の誕生を知り、この出会いを神様に感謝した一人でした。この女性がシメオンと違うところ、それはシメオンはイエス様に出会った後、その神様の約束が成就された喜びによって、いよいよ自分に平安を与えられる時が来たというふうに告白したのに対して、彼女はさらにこの後エルサレムの救いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語り聞かせたというところです。言い方を変えるならば、シメオンが歌によってその喜びを表したのに対して、彼女は人々にこのことを知らせる、述べ伝える、そのことによって彼女の喜びを表していきました。喜びを表す方法は違いますけれども、二人は共に自らのうちにいます聖霊の働きによって救い主キリストの誕生を知り、その信仰を完成させたとでも言えるかもしれません。信仰を持つ、しかも正しい信仰を持つということはどういうことなのか。御言葉に聞き従い、神様を恐れるというのはどういうことなのか。これにはたくさんの答えが用意されているように思うんですけれども、その中でもこの二人の信仰者から学べることは、私たちが一人一人の上に臨んでいるその聖霊の働きにしっかりと気づき、これを確信すると、聖霊が使わされているうちに宿っているということを確信する、感じるということではないでしょうか。神様の道からは、聖霊は一人一人の上に確かに臨んでいます。私たちはその聖霊によって強められ導かれているんです。そのことに私たちがしっかりと気づいて、感謝を持って確信し続けるということを神様は望まれているはずです。そして聖霊によって支えられていることに私たちが気づくときに、私たちはさらなる力を与えられ、すべてにおいて希望を持って前進していくことができるのではないか、そのように思います。新しく始まりましたこの年も、キリストと新たに出会い、生まれ変わらせていただき、古い自分を脱ぎ捨てて聖霊に満たされ、希望を持って歩み続けるものでありたいと願います。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たち一人一人の上に豊かに聖霊を注ぎ、私たちがその導きに従ってこの年も歩んでいくことができますように、支え導いてください。ともするとあなたに背を向け、自らの思いに走ろうとする私たちではございますが、そうしたすべてのことをご存知であるあなたがいつも私たちを導いてくださることを信じ、あなたと共に歩み続けることを得させてください。この一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。